諸女寺のたぬき林。昔あるところに諸女寺というさびれた古いお寺があり、誰がつけたかお化け寺と呼ばれていました。なぜなら山のたぬきが寺にやってきた人たちを脅かしていたからです。さらにたぬきは夜になると腹鼓を打ったり暴れ回ったりしていました。おかげでこの寺には和尚さんがいなかったので、寺は荒れ放題です。あるとき、町の有名な偉い和尚さんがこの寺のことを聞いて、よし、わしが行って信ぜよう、と諸女寺へやってきましたが、あまりにもひどい寺の荒れように、和尚さんは呆れてしまいました。何枚だ、何枚だ。本堂から久しぶりにお経が聞こえてきて、これを聞いていたたぬきたちは顔を見合わせてにやりと笑うと、早速新しい和尚さんを追い出す相談を始めました。おい、ポンタとポンコ、いつものやつやってみろ。ポンタとポンコは木の葉を頭の上に乗せ、ドロンと姿を変えてしまいました。おお、見事じゃ。それじゃあ脅かしてこい。
はーい。
それからお経をあげる和尚さんの後ろに近づいたポンタは、そっと顔を出しました。ポンタが化けたのは一つ目小僧です。それを見た和尚さんは、いやーと大叫び。さらに美しい娘も現れて、和尚さん、お茶をどうぞ、と言いながら首をニョロニョロと伸ばしてきたではありませんか。
助けてくれ
ー。和尚さんは寺の階段を転がるように駆け下りて逃げていき、またうまく和尚さんを追い出したたぬきたちは大笑いしながら腹鼓を打ちました。さてその次に現れたのは、なんとも変な和尚さんで、この和尚さんは汚いこの寺をすっかり気に入り、おお、静かでいい寺じゃ。たぬきたちは早速この新しい和尚さんを追い出す相談を始め、いつものようにまず一つ目小僧のポンタが出ていきましたが、おお、これはかわいい一つ目小僧じゃ。そら、団子でも食わんか。ポンタは和尚さんに団子をもらってとことこ帰ってきました。今度はポンコが出ていきましたが、それを見て和尚さんは大喜び。さあ、首の長いお姉さんも一杯飲もう、とポンコと一緒にお酒を飲み始めました。これを知ったタヌキの親分は怒り、よし、こうなったらあの手だ、というわけで、その夜和尚さんが眠ってしまった時、ポンポコポンのポン、大きな物音で目を覚ました和尚さんが戸を開けると、タヌキたちが勢ぞろいして腹鼓を打って大騒ぎしています。こりゃ面白い、わしも仲間に入れてくれ。そう言って庭に降りてくると、タヌキたちと一緒に腹鼓を打ち始めました。ボンボコボンのボン、ボンボコボンのボン、どうもタヌキたちの音とは違っています。なんだその音は。タヌキたちに笑われてしまいましたので、和尚さんは一生懸命叩きました。よせよせ、腹が壊れてしまうぞ。タヌキの親分が止めるのも聞かず、和尚さんは一生懸命叩き、とうとうフラフラになって倒れてしまいました。ほら、言わんこっちゃない、外で寝てたら風邪をひいてしまうぞ。和尚さんを寺の中へ運んでやれ。 和尚さんを追い出そうと考えていたタヌキたちでしたが、和尚さんを親切に寺の中に運んであげ、そして山へ帰っていきました。次の日の朝、はて、昨日はあれからどうしたんだっけ。まあそれはどうでもいい。もっと腹鼓がうまくならんとな。というわけで、和尚さんは朝早くから腹鼓の練習を始めました。和尚さんは昼飯もそこそこに、一日ずっと腹鼓の稽古です。やがて夜も近づいた頃、和尚さんのお腹はかなりいい音が出るようになっていました。今夜は満月。和尚さんもタヌキたちも、早くから寺の庭に勢ぞろいして、みんなで楽しく腹鼓です。
ポンポコポン、ポンポコポン、ポンポコポン、ポンポコポン。
昨日とは違い、和尚さんのお腹の音はそれはもううまくなっていたので、タヌキたちも負けてはいられません。
和尚さんに負けるな、負けるな。
こうしてタヌキたちと愉快な和尚さんは、朝まで元気よく腹鼓を打ち続けました。そして、諸女寺というこのお寺では、今も満月の夜には、タヌキたちが庭に集まって腹鼓を打つという話です。おしまい。